それでは通告順位に従いまして13番市山茂が市長に対しまして一般質問を行います。質問事項は1項ゆるかパークの件について、2項壱岐空港ターミナルビルの件について、3項は国境離島と陸上自衛隊有事の件の3項でありますので、関係となるご答弁をよろしくお願いいたします。ただし3項につきましては、国への要望事項でありますので、市長のご答弁の範囲でよろしくお願いいたしたいと思っています。それではイルカパークの水質調査と魅力ある施設群について、イルカパークの水質正常化と透明性については、私も以前陸地を掘り切って外界との潮流、いわゆる、潮路を作ってはと提案をいたしましたことがございました。しかしアスコは遺跡があるということでできませんでした。もうその後新設もされたと聞いておりましたが、結果がどうであったかは分かりませんが、私も、これに関心がございますので、夏冬と現地何回も付近を見てまいりましたが、湾の入り口は外界との潮流がありまして、非常にこう透明であります。海水浴場も磯場も本当にきれいでございますが、湾の、奥になるほど透明度が悪くなっております。イルカパークの水深は、約8メートルと聞いておりますが、干満の差が2メートルから2メートル50以上あると言われており、干潮での水深は、5メートル強であります。イルカパークには三重の網がこう張られておりますが、満潮の時は大きい浮遊物はパーク内には入りませんが、小さい浮遊物は奥まで流れ込んでおりまして、引き潮の間の時間に多くのものが、沈殿をいたしております。引き潮でも外に出ず、ゴミとして海底に滞留することになっておるように思います。現在 3頭のイルカが深さ5メートルの、囲いの中で飼育されておりますが、干潮の時は網の底がですね、海底に、つくるような状態になっております。そうしたことでイルカが跳ねるたびにですね、濁りが上がる状態であります。冬場は気候のためか透明度はありますが、夏場は水温の関係で透明度が約1メートルぐらいしかありません。この夏の観客の一番多い時期に環境の良い美しい自然のプールの良さが失われておるように思われます。そこで海底の状況調査をし、正常化対策を講じる行いについてご見解をお願いいたしたいと思っています。次に、ゆるかパークの2項目のですね、ことでございますが、イルカパークは、平成7年に、開園されておりまして、18人を迎えておりますが、事業主体は壱岐市であり、餌などそれからトレーナーは勝本漁協のに委託されております。イルカパークの運営と収穫率の向上のために一生懸命こう努力をされておりますが、離島という範でもあり、経営は非常に厳しい状況であり、毎年赤字決算となっております。今年は、収入は500万弱、約1837万1000円の赤字であります。累積では、直近見ましても平成20年から24年まで、この今年も大体多くの均等になっておりますが、約9300万ぐらいになります。約1億ぐらいになります。これをだんだん続けますと1億2億になるわけでございますが、9月の決算委員会で同僚議員からも、これは赤木議員でございますが、これだけの赤字の経営ならば民間では大変なことであるとの意見もありました。そして市長はそれに対し、儲かる事業なら民間がするが、儲からなくてもやらない、ならなければいけない事業は市がやらなければならないと、答弁されました。これはですね、双方ともそれぞれの立場、私たちの、商売でもそうですけれども、やはり商売はいつも収支を見ながらやっております。それで、一理はありますけれども、ならば赤字をどうするのかということになるわけですが、赤字経営でいくのかというと、なりますと赤字を解消するには入場者の、増強の方法を見出さなければならないと思っております。それにはやはり観客が見てですね、満足する施設にすることが、することであります。現在の入場料は、200円であり、他の施設から見れば本当にこう安いと思いますが、観客から見ればですね、反対にそれだけ価値観しか、それだけの価値観しか見られないと思っております。自信のある施設で観客を引き付け、リピーターにつなげるためにも他にない芸を調教し、 観客を満足させることが大切であると私は思っております。以前ですね、イルカと泳ごうというキャッチフレーズで、人気はありましたけれども、これから3年ぐらいで中止となっております。その中止とされておりますが、中止された原因を見直し、優秀なトレーナーもおられます。トレーナーもそのことについては意欲的でありますので、再度域の自然のプールでイルカと泳ごうというようなキャッチフレーズを全国に発信してですね、イルカパークを盛り上げていただきたいと思っておりますが、そうなるとですね、それだけの価値があればですね、入場料が今200円ですけれども、まあ、それがあれば400円でも取れるし、そしてまた体験料もありますし、それから競泳料も含みますと1000円ぐらいは私は高くないというふうに思っています。売上、それがそうなりますと売上増加とない赤字解消にもつなげる、この魅力ある施設とキャッチフレーの取り組みについて、ご答弁いただきたいと思いますが、しかしですね、それだけの状況をするには約3年トレーナーも2人ぐらいは必要であります。まあ、経費もかかると思いますけれども、現状の状況では人気もだんだん低下すると思っております。このイルカパークの水質調査と、実施と魅力あるキャッチフレーズの取り組みについて、まあ、市長に2点お尋ねをいたしたいと思っています。
市山議員の質問に対する理事者の答弁を求めます。はい、白川市長。
13番、市山茂議員のご質問にお答えします。まず第1点目のイルカパークの水質調査と魅力ある施設作りについてというご質問でございます。イルカパークの水質調査を実施し、正常化による域にふさわしい透明度のある自然のイルカパークを目指してはどうかということでございます。議員おっしゃるように、私もイルカパークの透明度には本当にこれが訪れた方が満足で される施設かなということは確かに思っております。そこでやはりイルカパークがあれだけ透明度がないというのをおっしゃったようにですね、閉鎖性 のいわゆる入り江を利用しているということでございまして、残砂物あるいは堆積、そういうものが堆積をいたしましてですね、きっとそこに溜まっているんだろうと、さっきおっしゃいますように跳ねるたびに濁るというようなことでございます。その解決のためにですね、私はやはり、議員おっしゃるようにですね、水路を作って外界との水の入れ替えをしなければ解決しないんじゃなかろうかと思っておりますけれども、おっしゃるようにあそこは遺跡がございまして掘ることができない、そうしますと浚渫をすることしかないわけでございますが、浚渫をしてもまた同じことの繰り返しでございまして、抜本的な水質浄化の方法はないものかと考えておるところでございますけれども、今のところその抜本的な解決というのはなかなか難しいございます。先日議員からご紹介いただきました徳島大学大学院の中西圭博士のご提案では、いろんな海藻等をそこに生やすことによって浄化できるんじゃないかということもございましたけれども、まだ研究半ばであるということなことで、なかなかそれも難しくございました。そこでやはり、一応当面水質調査をして、でやはり浚渫も合わせてしなければならないと思っておるところであります。1点目につきましては、そのイルカパークの水質調査、そして浚渫という方向をですね、進めていきたいなと思っているところであります。また満潮時に、いろんな漂流物が入ってくるということもございます。それにつきましてはやはり、それを自分が食べてですね、イルカを食べていろいろ健康を害しているということもあるようでございますから、そういったものも含めて やりたいなと思っております。ところで、このイルカパーク確かに赤字でございまして、赤字でございますけれども、私は観光客のアンケートを見る限り、イルカパークというのは非常に、島外から来た人に魅力があると ということでございます。したがいまして、前回申し上げましたようにイルカパークだけということでなくて域のトータルとして域の魅力の一つとしてイルカパークを維持していかなければいけないと思っているところであります。そこで、やはりその魅力ある入場料のこともございました。魅力あるイルカパークを作るべきだと同感でございまして、その例えばいろんな芸がございます。しかしながら私は芸というのは確かに必要でございますけれども、それはやはり、大きな水族館等々でですね、ジャンプとかあるいはそういった芸を見たい方はですね、もう息でも必要でございますけれども、本当にそういう芸を見たい方はですね、そういったところに行っていただいて結構だと思っておりますが、イジャムギおっしゃるようにですね、やはりイルカと触れ合うとかイルカと泳ぐ、いわゆるセラピーを求めた方々にですね、提供するということは大きな私は魅力になるかと思っています。ただ人間にとっては大変セラピー、癒しがあるわけでございますけど、イルカにとっては非常にストレスだということでですね、イルカそのもの寿命があまり長くならなかろうかということもあるようでございます。ただ、そういったことも目指してですね、やはり魅力あるイルカパークにしたいなと思っておるところであります。
以上。
はい、石山議員。はい、
市長の言われるのは、一理はございます。私はですね、最近環境づくりに詳しい、先ほど市長が言われました、大学教授と知り合いとなりましてですね、そのお話をする中で、それは調査はすべきだけれども、近いうちに遊び来れたいということで、27日に、こっちに来島されまして、イルカパークに来ました。ところが、そのトレーナーの方々がですね、話の中でですね、トレーナーの出身校の教師さんと自分が友達だということでですね、もう早速意気投合しまして、いろいろなことを話をされておりましたが、とにかくイルカについてはですね、なんて言いますか、水族館協会というのがあるそうです。そこにですね、電話をして自分の友達が元トレーナーで就職したりというのが今事務局におりますということで、早速電話をしていただきまして、まず一番にですね、観客はイルカについてどのような関心があるかを尋ねますと、人間はですね、やはり目で見て魚の動きを見るのが一番だと。で、次にはイルカが優しい動物であるためにダイバー、そして、トレーナーが一緒にプールで泳ぎ楽しそうにしている状況を見てですね、自分も泳ぎたいなというようなことが、一番多いとこう言われておりますが、プールだからですね、それは側面でできますけれども、なかなかそのここの自然ではそれからできませんけれどもですね、そうしたことを、希望しております。そしてまたこの自然の意味を生かして透明性のある自然環境のあるこの水深も十分でしょうと、皆さん方はその息はですね、白砂青松の町であるからそれはきれいでしょうと言われますけれども、それはそうじゃないんだというふうに私もいろいろ言いましたけれどもですね、水族館もいろいろこう工夫研究されておりますけど、水族館ではなかなかその面積や水深のこともあって、なかなか事業費の限界もあってですね、できないこともあるわけでございますが、域はそうしたことができるんじゃないかと、天然プールを皆さんが望んでおられると思うというようなこともそう私も言われましたので、それは心強く感じております。そこでですね、市長も、全国の理事の会長もしておりますおられます。航路運賃の低廉化に、税入らないということを一生懸命こう努力されております。それが実現ができますとですね、交流人口は相当増加すると思います。そうなるとですね、やはりそのいくら発信言ってもですね、受け皿がなかったらですね、発信はできないわけですから、受け皿で私は必要、施設やグルメも必要ですけれども、なるべく多くここに滞在していただければならないと思っています。それは先ほど市長が申しましたようにですね、域博物館をはじめ西には猿岩、そしてまた立った島の海水浴場、そしてまたイルカパークができますと、そうした見どころの多い資源を生かした環境名所となると私は思っておりますが、それに合わせてですね、これは通告しておりませんけれど、猿岩公園、それから黒崎砲台もですね、私はやっぱり整備をしていかなければいかないなというふうに感じているところでございます。そしてまた、 最近の1個についてもですね、調査の内容については、まあ、ハード的なものじゃなくて、浚渫とかですね、水路じゃなくてですね、循環型による生態系の方法もあるとこう言われておりますので、やはり調査をして、いかなければならないと思っています。財政の非常に厳しい中でございますけれども、まあ、検討いただければと思っています。そして、まあ、これは余談になりますけれども、12月4日のテレビでですね、水泳の銅メダリストの寺川綾さんというのがですね、今度は競技はもう卒業され引退されるわけですが、それのインタビューがあっておりましたけれども、あなた何が楽しいんですかと言われておりました。それに対して私は水泳であるばかりではなくですね、イルカの優しいイルカと泳いたいというのが魅力であるとこういうふうに言われておりましたのでね、まあ、そういう方もですね、実現できれば息のお招きをしてやったらいいなというふうに思っておりましたし、それから福岡の海の中道のマリンワールドのですね、方に土井みどりさんという飼育係がありますが、この方もですね、やはりそのイルカと優しいイルカとみんな泳ぎたいというのが、いっぱいだということでございます。まあ、そういうことでこれにつきましても、市長のご見解をお願いいたしたいと思っています。
イルカパークの水質の浄化につきましては、先ほど申されますような循環型、あるいは結局水路が作れないわけですから循環型にするか、そこで何らかの媒体を通じて、浄化するかしかないわけでございまして、そういったものにつきましてはやはり専門家のご意見等々を聞いてですね、即というわけにはまいりませんけれどもですね、研究して、速やかに実施をしたいと思っている次第でございます。そしてまた、トレーナー等々につきましては現有のトレーナーの方々と方の努力をお願いするわけでございますけれども、今おっしゃるように、著名な方々のですね、イルカに対する思い等々の講演とか、あるいはご来島等々についてやはり招聘をすることも必要かなと思っております。
以上。はい、山議員。
調査についてはですね、前もその、藻場研究所の首相や先生ですか、あの人たちの、方々がですね、何か所か潜ったそうでした、ね、でその調査についてはですね、あまり金はかからないということとですね、生態系の話ですが、この間生き博物館で山岳館の話もあっておりましたね。あそこでのですね、この大学教授の話もそうですけども、いっぺん潜ってみて、循環型というのはですね、大村湾でもそうですけども、プロナマコバを入れるとですね、バクテリアを食べて、正常化になるということで、ナマコが育てば一国二鳥になるんじゃないかというような、話もされておりましたの で, です、ね、いっぺん潜ってみてやるがよくないかというふうに、また強制はいたしませんけれども、市長のご判断でよろしくお願いいたしたいと思います。それでは2項目に移りたいと思います。2項目の壱岐空港ターミナルビルの老化対策についてでございますが、ご承知のように壱岐空港は昭和38年1月20日に空港整備工事が着工されまして、同2月22日起工式が行われまして、昭和40年1月15日に壱岐福岡間の1番機 DC3 型式が、当時の長崎県知事佐藤知事が搭乗されて壱岐空港の開港となっておりまして、現在のターミナルは昭和39年に鉄筋コンクリート造で建設されております。築49年を経過しております。その間屋上の防水工事各所の修理はその都度されておりますが、構造物は築50年約半世紀を超えると各所に障害が出てまいります。本体の建物のも屋上のパラペットあたりにひびが入って、そこから雨を持って落下の恐れのあるところもあります。また折半屋根の軒先の留め金のところがこう上を向くと火が見えております。台風や大風等には注意を要するところが箇所がございます。そしてまた耐震の関係もございますけれども、まあ、私が調べてみますと、特定行政庁の指導の法第60条の1条には事務所としての対象は、3階から、1000平米かつ3平米以上となっております。耐震の、対象にはこれはなっておりませんけれども、今回、建築物の耐震改修促進に関する法律の一部を改正する法律で、予算関連法律が5月29日に公布されまして、施行が11月2日となっており、建物の規模は 緩和されまして、3階以上かつ5000平米と緩和されておりますけれども、不特定多数の者が利用する建築物、住宅や小規模関連物等についても耐震診断および必要に応じた耐震改修の努力義務というのがですね、創設されております。教師ではございませんけれども、市の管理建物である以上、前のこともございます、実施しなければならないと思っておりますが、今年のビール、ターミナルビルの収支から見ましても厳しい状況でありますが、株式会社の、株は壱岐市が筆頭株主でありまして、代表取締役が白川博一さんとなっておられます。あと5人の 株主さんもですね、長崎県、そしてまた交通ビル、十八銀行、新和銀行、長崎産業、壱岐というですね、そうそうたる株主がございます。そうしたことで株主総会でこれについてもご検討いただけないかというふうに私は思っておりますが、ご見解をお願いいたしたいと思っております。
はい、白川市長。
市山議員の2番目の質問でございます。壱岐空港ターミナルビルの老朽化対策についてということでございます。このビルはご存じのように、先ほど申されましたように築50年になろうかとしております。そういった中で面積は471.98 平方メートルであります。運営は壱岐空港ターミナルビル株式会社でございまして、株主は長崎県、壱岐交通株式会社、十八銀行、新和銀行、長崎産業、そして壱岐市でございます。その中で、筆頭株主2万株ございますけれども、そのうちの9200株を所有出しております壱岐市が、筆頭株主でございまして、私が代表取締役を受け止まっておるところであります。経営状況を申しますと、オリエンタルエアブリッジ、ORC ですね、それから天心本舗、日本放送協会、壱岐警察署に建物を貸し付けておりまして、年間138万円の収入でございます。費用は昨年度で申しますと171万1629円でございますので、営業利益はマイナス331,629円でございます。現在の状況では賃借料の値上げが難しく、新しく賃貸できるスペースもございません。こういった状況が続くということをご認識いただきたいと思っています。建物につきましては、議員のがおっしゃる通り、老朽化が進んでいる箇所が見受けられます。急を要する修理については行っておるわけでございますけれども、自力で大規模改修、あるいは耐震診断をできる状況にございません。しかしこのまま放置することもできませんから、じゃあどうするかということになります。先ほど言われますように、耐震改修促進法、いわゆる建築物の耐震改修の促進に関する法律が一部改正されまして、この472平米の特定多数の方が集まるところは努力義務と、これが改修義務規定ではなくて努力義務になったわけでございますけれども、実は防災拠点施設とかいうですね、ことになりますと、これは義務化されます。私は、島でございますから、指定をするしないは別にいたしまして、空港というのは私は防災拠点施設だと思っているところであります。そこで私は逆にこの防災拠点施設ということをですね、あえて指定をしたいと思っています。どういうことかと申しますと、この防災拠点施設ということに市が指定いたしますと、耐震をしなきゃいけないと、反面ですね、そういう施設が耐震、地震に耐えられないということであればですね、いわゆる新築の補助というものもですね、ここに、なきにしもあらずということでございます。ですからそれをですね、私は可能性としてあるということではございませんけれどもですね、他に、このターミナルビルを改築するのにつきましての補助事業というのはなかなか見当たりません。ここに一つ その補助事業としてのですね、もしかしたら道があるのかもしれないと思っているところでございまして、早くその拠点施設には指定しませんけれどもですね、そういう道が開けるならばあえて防災拠点施設という指定をしたいと思っているところであります。
はい、千山議員。
いや、私もですね、これは考えたんですよ。指定になればですね、それなりので、ね、有効措置があるというようなことを私もそれは分かっておりましたけれども、まあ、すぐなるかならんか一緒か一緒どうです。それでですね、この空港ターミナルの収入は先ほど申しましたようにですね、収支を見ましても赤字決算であります。やはり30万ぐらいの赤字になっておりますし、家賃もそう上げられないことがあっておりますが、私はやはりその域の表玄関でもあり、まあ、危険箇所もあるように思いますしですね、域市も来年は合併10周年記念もありまして、そしてまた国体の開催と多忙であり、またそのいろいろ財政面でも大変だと思っておりますけれども、そしてまた池空港ターミナルもですね、平成27年来年再来年はですね、開港50周年記念になるわけですね。まあ、そういうことも考えておられるかどうか分かりませんけれども、それをした節目でもありますし、まあ、改修かなんかできますならばというような考えをいたしたところでございますし、まあ、オリエンタル ORC もですね、公衆焼き路線をいろいろ検討されて頑張っておられますのでですね、一つこの点もご検討いただきたいと思っております。まあ、答弁がありましたらなんですけれども、なかったら次です。はい、次に3点目、国境離島の新法の制定及び陸上自衛隊駐屯地訓練の要請について、まあ、これは先ほど申しましたように国の関係でございますので、陸の範囲でございますが、3項目の1項、国境離島振興の制定につきましては、私も、まあ、議長在職中に県下の重点要望は別途いたしまして、意見交換会の折に対馬5島の議長とでその度に要望してまいりましたが、全国の離島の関係もありなかなか進展はせず現在に至っておりますが、私たちは内海離島と外洋離島は状況が全く違うということを主張してまいりました。これは島の管理を厳格化するためであり、この制定は必要で私はあります。後悔の基準はですね、以前の12海里が3海里となっておりますことはおります。そして日本の5つの海峡についてはですね、ご勇退された大久保前議員のおっしゃったとおりでございます。しかしながらこれにはですね、基準線というのがございます。まあ、市長はご存知と思いますが、ですがですね、私も3回ではしておりましたが、基準線はその島の出花からというふうに私も感じておりました。まあ、それは全く違うわけですね。調べてみますとですね、航海の基準線はですね、これは直線基準というのがあるわけですね。それがですね、最短は、域で言いますと最短は若宮島が起点になっております。それからですね、どこに引っ張っておるかということを私に出して、まあ、しかるべくところに調べました。そういったところはですね、福岡県の沖ノ島、ここありますね、沖ノ島、あれがですね、これは宗像市になっているわけですけども、それが起点で直線を引いて南下しているわけですね。それでは牧崎とか小牧崎とかは、もうちょっと3回以上あるわけです。そうしたことで、対馬側はですね、伊豆原起点で、それから一番下の南の橋の神崎というところでございます。そこからですね、3海里が出して、ほぼその域の基準線と平行になっております。それで対馬はですね、まあ、上の伊豆原か上の黒島、それから日高となりますと、まあ、6海里から12海里ぐらいになっているわけですね。それから下の方、真ん中辺に行きますと、トゥッタタになりますと、まあ、3回で終わっておるという島がこうなっておりますから、なっておるようでございます。そして、その中で、伊豆原と若宮灯台からはですね、約28回で、52キロぐらいありますね。まあ、そうしたことですけれども、3回で引いて、両方から3回で基準線から引いて、航海が19回であるわけですね。それで結局両方から12海里引きますと、大久保さんが言われたように4海里ぐらいしかないわけです。それでは狭いということで、目的のために12海里に3海里にしたということが、まあ、言われております。もうそういうことで、その3海里以下以上ですね、ここから3海里ですから5550メートル、1海里は1850ですから、ちょっと5500メートルぐらい超えたところはですね、もう航海国境になっているわけです。 まあ、そういったことで国境は私も当然ということで思っております。まあ、EEZ とですね、公海は別問題でありまして、まあ、これは制定されるとですね、それなりのですね、国境離島ということの優遇処置があるというようなことも以前聞いておりました。そうしたことで、現在漁業も非常にこう低迷いたしております。この制定によりまして、漁業者が自分たちの漁場として管理してですね、皆さん方が、守り安心できる漁業作りができるようお願いしたいと私も思っております。政府もですね、最近の自由を緩和されまして、重要離島については非常にこう重要視をされておるようでございます。来年にはですね、これは提案されるんじゃないかというような話が聞いておりますけれども、これは分かりません。まあ、そうしたことで市長も前理事会長ということもございますので、できる範囲のですね、ご見解をお願いいたしたいと思っています。それから、陸上自衛隊駐屯地の、誘致の要請につきましては、国の防衛省の管轄でありまして、市長には直接の関係がございませんし、ご答弁もおできにならないと私は思っておりますが、まあ、市長は覚えていらっしゃると思いますけれども、平成19年市長がご就任されて、9月の、議会の一般質問で私はこれを質問いたしましたが、その頃はすでに竹島をはじめ尖閣諸島の件も、話題となっており、非常にこう憂慮されておる時代でございました。まあ、現在は堂々と自国として表面化を、いたしております。海洋資源をはじめ EEZ の領海を侵犯等されており、最近は中国防衛省はですね、11月23日、東海岸に防空識別圏のを設定して、尖閣諸島の上空を含む日本の設定している防空識別圏に大きく重なっております。そして今後はですね、フライトプランなくして侵入した場合はスクランブルの対象とするなどしております。またこれに対しまして、韓国も防衛識別圏の拡大を提出するなど、西日本南西諸島には危険な状態となっております。自衛隊の有志となりますと、戦争に結びつくという違和感もございます方もあると思いますけれども、自衛隊は国民の生命財産を守り、国独立の平和を守り、同時にですね、戦争を回避することにもなっておるわけです。壱岐市は高齢化に伴いまして、人口も年々減少しております。人口が2万人を割りますとですね、購買力もなくなりまして、すべての、事業が成りたくなるようなことになり、将来は非常に不安な状況であります。そして今誘致によりまして、島の治安、災害支援、教育、消費拡大など経済の向上で島の安全安心な島づくりになると思っております。例えば小さい災害の時は、地域の消防団の方々や地元の住民で対応できますけれども、あってはなりませんけれども、最近発生した東京の大島のような災害等には自衛隊のような組織が必要になっております。沿岸の警備、漂流物の調査処理等に全て安心であると思っております。関係予算は国が投入して、いろいろな面で活性化になると思っています。聞いてはですね、私は海上自衛隊の、若宮灯台にございますけれども、これも一番近い勝本の省もですかね、あそこのところから一番近いわけですから、そうした災害に向けての防衛につけての橋も国費でできるんじゃないかというふうに、まあ、期待をいたしておるところでございます。それでそういうことで、先ほど申しましたように国の関係でございますが、議長の市長のご見解をよろしくお願いいたします。
はい、白川市長。
市山議員の国境離島新法の制定及び陸上自衛隊駐屯地の国への要請についてというご質問でございます。まず、国境離島について申し上げますが、壱岐がそもそも国境離島なのかということが、皆さん方なかなか悩んで、はっきりした、判断をお持ちでないかと思っておりますが、実は昭和52年に領海法が制定をされました。その時、先ほど議員申されますように、領海汽船、領海の元となる船から12海里ということが決められたわけでございます。従いまして、対馬とからも12海里、壱岐からも12海里とりますと、若干対馬海峡に、公海、公の海が存在するということになります。しかしながら、その領海法の中で、 日本に5つの特定海峡というのが指定されました。北から申し上げますと宗谷海峡、これは礼文島のところでございます。それから津軽海峡、それから対馬海峡の 西水道、これ西水道と申しますのは対馬側でございます。東水道が行き側でございます。ですから行きと対馬の間は3海里しかないということでございます。領海がですね、それはそして、大隅半島とか種子島のところでございます。これはどういうことかと申しますと、やはり、非核三原則が日本にはございまして、領海の中を原子力潜水艦あるいは原子力空母を通すことはできないと。その、まあ、関係で航海を開けたということでございます。そこを開けないと大変な大回りをしなきゃいけないということもございまして、そういったことで、この特定海峡ができているわけでございます。そういった意味からいたしますと、域は間違いなく国境離島でございます。対馬海峡を今毎日40隻から50隻の外国の商船が通っております。潜水艦については軍事的な潜水艦も通っておるかもしれないわけでございまして、まさしく対馬海峡は公海、公の海でございます。したがって域は国境離島であるということで私は認識をしておるところでございます。ところで、私は、全国離島振興協議会長でございまして、改正離島振興法の中に今回特に重要な役割を担う離島の保全及び振興に関する検討が規定をされました。ところが私はですね、全国の離審会長でございますから国境離島の離審会長ではないわけですね。従いまして国境離島のことばかり言いますと瀬戸内海の島々の町長さん、市長さんに怒られてしまうわけでございまして、しかし長崎県は長崎県の離審会長でもございます。長崎県は一番国境離島の多い県でございまして、実は対馬の宝部市長に、長崎県離島振興協会の中で国境離島担当になっていただきましてですね、私はその国境離島、長崎県の離島振興からはちょっと遠ざかっているわけでございます。しかしながらさっきおっしゃいますように、離島の置かれたいわゆる、漁船が特にですね、漁船が監視の役目をしている、国防に、非常に役に立っている、そういったことから考えますとですね、私はぜひ離島し、仮称でございますけれども、国境離島新法、これをですね制定していただきたいということを思っておりますし、そういうことも一応国あるいは国会議員の方々にお願いをしているところでございます。次に、陸上自衛隊駐屯地の訓練の要請についてということでございます。今域には失礼しました、竹島尖閣諸島の領土問題、中国による防空識別圏の設定など東アジアの緊張が本当に高まっております。そういった中で今、海上自衛隊域警備所が若宮島に配備されておるところでございます。約40名の隊員の方々が配属されておりまして、日夜日本の平和と安全を守る活動が行われているところでございます。また隊員の皆さんは勝本港祭りなどの行事にも積極的に参加されております。またその子どもさんたちは霞水小学校に通っていらっしゃいまして、本当に、活力、域の活力を作っていただいておるところでございます。ところで私はこの陸上自衛隊駐屯地の誘致についてご提案でございますが、11月21日の初のニュースでございます。ちょっと読んでみますが、防衛省は陸上自衛隊の配置を見直し、本州から戦車部隊を撤退させ、北海道九州にのみ配備する方針を固めた。10年後をめどに戦車数を現行の741両から300両に大幅削減し、冷戦期の本土防衛から対中国を念頭に置いた離島防衛に重点を移す。12月中旬に策定する新防衛大綱に明記する、こういうふうなニュースをいただいております。私は議員おっしゃいますですね、 陸上自衛隊の域等への誘致、これについては私はこれ朗報点なかろうかと思っているところであります。ぜひ働きかけを行いたいと思っているところであります。
はい、池間議員。
あの市長がおっしゃるようにですね、その私も先ほどから申しました基準点があるわけです。ここは沖ノ島から今言う脇宮灯台を南下しましてですね、宇久島から北上に12海里、それからまた左に曲がって西側の宇久島から12海里、そういうふうにこうなったわけですね。対馬は全部、12海里をずっと回っている。そういうことで、対馬の東水道西水道はですね、やっぱ海峡、それからおっしゃった五海峡、大隅、津軽、それから宗谷ですね、そうしたことも私も十分分かっておりますけれども、域はそういうことを見なして国境であるというような感じを持っております。そこでですね、サル政府はですね、無人島の名称について日本の領海の範囲を決める根拠となる離島の、うち名称のない約200以上の無人島に名前を付ける作業に乗り出しております。所有者の確認と合わせてこの過去1年間を通用をめどにですね、完了させると言われておりますが、中国が尖閣諸島周辺を含む東海への海洋進出を活発させている、これは活発させているためと言われておりますけれども、島の私たちは島の厳格化と海洋資源の保全と安全保障の強化を図るためと私は思っておりますし、これを受けましてご存知のように五島市ではですね、領海の起点となる鳥島を構成する北岩岩市、南岩を三島岩から島に名称変更の手続きを進めております。これは五島市民からもですね、国境に面する重要な 島でありながら外国からかは岩と思われるよ、かもしれないので早期変更していただきたいというふうにですね、やっております。願っておるようでございます。このように政府もですね、直面しての私は対応ばかり で非常にこう遅れておるようでございます。まあ、そうしたことで、離島の重要性として私は、要望していただきたいなと要望されておりますが、先ほど市長は、前地震であって国境離島の、会長じゃないと言われましたけれども、まあ、実況はあるわけでございますから一つよろしくお願いいたしたいと思っております。そしてまた自衛隊についてですが、これはですね、いろいろその新聞を私見ました。けれどもですね、防衛ばっかりじゃなくてですね、私はやはりその先ほど申しました活性化につながるためにもですね、ぜひと思っております。国はなかなかそういうところは見てくれませんけれども、やはりですね、今はこの時局の変化に伴いまして、この自衛隊というのは国民から非常にこう愛されており信頼感もあります。今年の自衛隊のですね、入隊を見ましても、女性の方が防衛大学に行くから入校しておりますね。それから女性の方が2名、男性の方が2名自衛隊に入隊をされております。まあ、そうしたことで非常に若い人もですね、域の方々も関心があると思っております。私もですね、国会議員に、先ほど申しましたけれどもね、離島にお願いするおにんですね、これはですね、やはりその尖閣諸島、何ですか、政府にですね、私 も自衛隊の誘致を申しました。そうしたところが、ある議員の、答弁でですね、与那国町からもですね、要望が出ておるということでございまして、それを検討中でございますと。そして、そういうことでございましたけれども、最近沖縄県の与那国町の町長選が行われましたね。そしたら自衛隊を誘致を推進する現職の自民党の外間主義、森吉さん主吉様が慎重派を破って当選されております。まあ、投票率はですね 95.4%、4.8% ですから、これを受けて防衛省は尖閣諸島を含む南西諸島防衛強化の策として2015年度までに100年規模の部隊を置くという、そして沿岸軽視用レーダー駐屯地を整備する計画であるということが言われております。壱岐市も与那国町は、まあ、事情は少しは違いますけれども、島民もですね、誘致を期待している方も非常に多いようです。国際乗車や島の人口減少に伴いまして、非常にこう感情が湧いておるという私は思っております。市長も、これもですね、与那国町長もそうでございましたが、市長もですね、今後のマニフェストに加えていい時期だと私もこう思っております。そしてまた、域にはですね、まあ、しっかりした防衛協会、 そして、自衛隊の府警会もございますので、その方々からもですね、合わせてこれにも要望をしていただけないかというふうに感じているところでございます。まあ、そうしたことで、市長何かございましたら。
はい、白川市長。
先ほど私、全国都市振興協議会長だからうんと申しました。しかしそのことによってですね、今まさに議員がおっしゃいますように、昨年6月3日に行われました国境離島の保全管理、および振興のあり方に関する有識者懇談会というのに東京に呼ばれましてですね、そして、都市振興協議会長としての国境離島保全のあり方等について意見を求められたところであります。約1時間にわたって会議が開催されましたけれども、私はその中で、例えば平瀬という低潮位線保全区域についてもですね、国が保全をしていただいているというようなこと、そしてまた、自衛隊の存在、そして、先ほどの特定御開帳の話、そういったものもですね、申し上げてまいりました。今後も引き続き、二足のわらじを履くわけでございますけれどもですね、私はこの域が国境率であるということを全国にやっぱり知らしめて、そして、自衛隊、陸上自衛隊の誘致につきましてもですね、もう全力で取り組んでまいりたいと思っております。
はい、木山議員。
これはですね、もうご存知のように、何回も言いますけれども、域は人口がだんだん減ってまいります。ただ防衛ばかりではなくてですね、活性化のためにしていただいて思っておりますし、域も財政も非常に厳しくなります。もうそうしたことで国費を導入することによってですね、活性化になるわけでございますから、先ほどの渡良の三島の話もあっておりましたけれども、若宮灯台の橋とか、それから、大島に対する橋とか、そういうことが関連が出てくればですね、私は幸いと思っておりますので、よろしくお願いいたします。そしてゆるかのことにつきましてもですね、やはり十分、もてなしということは満足するということですからね、そういうことで全てを合わせて一区画館を中心としてですね、やはりその起爆剤となるようにですね、全観光が発展しますように、そしていいことが発信できますように、もうこれだけ準備してたから皆さん来なさいよというような立場にならんと私は行かないと思います。結局ですね、発信してでも、ね、来てみて何もなかったじゃないかと言われるようなことはですね、安かった悪かったと同じことですからですね、高かったけれども良かったなという感触を持ってリピーターにつながるようなことをしていただきたいというふうに思っています。まあ、そういうことでこの質問はこれで終わります。